ハッピーニューイヤー。はい、ニューヨーク寄り道トークルーム、こんにちは、サリーです。今回のお相手はキャリーさんです。こんにちは。
こんにちは。
はい、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします
ね。皆様、お正月ですよ。
いやー、本当にね。いや、2022年始まりましたね。
はい、はい、始まりましたね。
はい、
まあ、うん、そうね、今回テーマがその、うんうん、年末年始どうだったっていうのをやろうと思ってるんで、うんうん、アップデートからいきましょうかね。
はい。
またこれね、またもう一回同じことなんですけど、何回も申し訳ない、うん、ポッドキャストアワーズのことです。違う、あのね、一個訂正があるんですよ。
OK です。
私ね、はい、12月27日で、はい、投票終わりですって言ったんですよ。
うんうんうん。
ちょっと訂正です。
うん、
というのが、はい、普通のあの、まあ、大賞とかいろんな賞があるんですよね。ベストパーソナリティ賞とかなんかいろいろある中の賞のエントリーが終わったんですけど、12月27日で。はい、
うんうんうん。
リスナー投票と、うん、Spotify ネクストクリエイター賞だけは、うん、1月14日まで、うん、投票できるそうです。
まだじゃ
はい、まだできる
いうことは、まあ、お願いしますみたいな。
お願いいたします、ま、ね、そうっていうのがね、うん、まあ、これ、うん、そのまあ大きく2つに多分これ分かれてるんですね、
うん、
でその27日で終わるやつは、はい、まあ、いろんな各種部門の賞が、うん、その皆さんからの投票の数によって一次選考を通ってノミネート作品に選ばれるんですよ。
なるほど。
でそこから最終選考は8名の選考委員の方によって選ばれるんですよ。
う
ん、その賞がね。
うんうんうんうん。
でリスナーズチョイスっていうのは、うん、このリスナーさんの投票の数のみで決まるんですよ。そうっていうのがね、ちょっと大きな違いみたいで、うんうんうん、まあ、この Spotify Next Creator 賞、これは、うん、まあ、リスナーさんの投票と、まあ、Spotify による最終選考みたいなんですけど、
うん、
まあ、そういうなんかちょっとしたね、ズレがあったみたいで、失礼いたしました。
失礼しました。ということ
で、14日までよろしくお願いいたします。
まだまだあるね。
はい。で、この間ね、あのインスタにも私、うん、もう一回載せた時に、うん、あのね、リンクを貼ったんですけど、うん、リンクをね、インスタのこう一番下に貼ったんですよ。うん、ただね、うん、あのメッセージをいただいて、メッセージ欄が邪魔して、うん、あのリンクが開けませんっていう方がいらっしゃったんですよね。
で、
多分あのね、なる人とならない人がいるので、もしかしたら機種とかによってなのかもしれないんですけど、あのもしね、そういう方、同じような方がいらっしゃったらすみませんでした。もう一回だからリンクをね、貼ったのを載せようと思ってますんで、よかったらそちらからまた投票していただければ嬉しいかなと思ってます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、
ということで、
はい、
今回も宣伝から始まるズズシ2022年の始まりです。
でもこれあの最後に言った方がいいんだもんね。
あ、そうだそうだ、もう一回言わないといけない。
しつこいね、もう。
そうということで、最後にもう一回、うん、
まあ、忘れてるかもしれないけどね。
そうそう、この間まさに忘れてましたから、ね、
忘れてたよね、完全にね。
そう、
忘れてなければね、
はい、そうですね、行きましょう。
またしつこく言いますみたいな。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします
ということで、テーマに入っていこうと思いますが、さっきもね言ったように、うん、今回はまあ毎年ねこれやってるんですけど、
うんうんうん、
ニューヨークの年末年始はどうだったかなという、まあ、ニューヨークのとか私たちの年末年始はどういう風に過ごしたかなっていうのをやってみようかなと思います。
OK です。
はい、まあ、まずね、やっぱり定番から言っておきましょうか。
はい、
あのニューヨークのねカウントダウンといえば、タイムズスクエア の、 あのボールドロップがありますよね。
うんうんうん。
で、まあ、去年はね、あのそれが中止になったっていうのがすごくね、うんうんうん、大きく話題になったじゃないですか。
そうだね。
で、まあそのことをね、去年の回でも私たちはね、話してはいるんですけども、今年はね、開催されました。
うん。よかった。
ですが。
うん。
そう、よかった。
うん。
ですが、観客がね、だいぶ、あれですね、縮小されましたね、規模が。
やばいね。
そう、だって例年、あそこを5万8000人の人が集まるんですよ。
う
ん、
そうね。
でも今回は、1万5000人。まあ、ね、1万5000人って言っても多いですよ。
いや、それもすごいと思うんだけど。だけど、75% 減だからね。
うん、だってあの、やっぱり、あの、映像とかを、まあ、後で見るじゃないですか。やっぱりなんか少ない感じしますよね。
あ、そうだね。なんか埋まってる感じじゃないよね。
そうそうそうそう。なんかギュッと、ギュッと凝縮された感じがしましたね。
そうだね。
あれ、見ました？
ね、見たというか、後でね。
うん、まあ、私もそうですけどね。
う
ん、
そうそう。現地には行ってない。現地っていうか、うん、タイムズスクエアには行ってなくて、
うん、
YouTube で後で、
うん、
本当テレビ見てたんだけど、うん、あの寝ちゃってね、その前に10時ぐらい寝ちゃったんだよね。寝っぱまっちゃってやらかしちゃって、そうやらかしちゃって、なんか疲れてたんだろうね、わかんない。
いや、そうですよ、多分、うん、
ちょっとね、本当に気を失って寝てた。
でもね、なんか一番幸せな年越しかもしれませんよ、それ。
そうなのかな。
うん、なんか
めちゃくちゃ後悔したけど。
私もまあやったことありますから。
ずっと寝てて、気づいたらもうね、本当に12時半ぐらいになっちゃってて。
あ、またしかも微妙な感じで、年明けすぐ起きたんですね。
そう、そう、うーわーってなって。
うんうんうん、うん。
でもそれから本当後悔の嵐で、YouTube で探してライブを。
うんうんうんうん、
で、もう巻き戻して見たよね。うん、
なるほど、なるほど、
だから一応見てます。一応。
うんうんうん、うん。
リアルタイムではないけど。
うん。私もまあリアルタイムではないですけどね。ね、見ました、見ました。
ねえ、ねえ。
そう。まあ去年もね、これ、去年、うん、キャリーさんが多分言ってたんですけど、うん、
はいはい。
その去年のまあ、ボールドロップもまあ無観客で行われて、
うん、うんうんうん、
あの、どうでしたって私が言ったら、うん、キャリーさんがなんかしょぼかったって言ったんですよ。
あ、そうね。
なんかあの紙吹雪とかがなんかいつもより少なくてみたいなの言ってて、ね、
うんう
ん、なんか私今年のもね、
そうだよね、
思ったんですよ、
うん、いや私も思った、
なんか、
うん、
でも確かにパーンってなりましたよ、なりましたけど、うん、なんか普段ってもっと
わ
ーんっていう感じなのに、
うん、
なんかパーンパラパラパラパラパラみたいな、
なんかさ、もう前って、うん、もう前が見えないぐらいの紙吹雪で、
うんうんうんうん、なんかヒャーンって感じですよね、なんかすごい
感じじゃん、だけど、うん、なんか普通にスカスカ
ね、え、なんかそうやってやっぱ思いますよね、うん、まあ撮り方なのか、
う
ん、なんかそのね、わかんないですけど、
うんうん、映し方がね、
ねえ、
角度とかいろいろあるのかもしれないけど、
うん、
なんかそういう風な感じがしたよね、
そういう風に見えました
よ、見えた、見えた、しょぼかった
あれっていうなんかね
あらだみたいな、
そう思った思った、うん、
思ったよね、
やっぱみんな思ったってことはそうかもしれませんね、
うん、なんだろうね、予算がなかったのか何なのか分からないけど、うん
去年だったらね、うん、まだわかるんですよ。その無観客だから、
ね、うん、
無観客のところにね、そんなすっごいお金かけてもね、うん、まあ、あれじゃないですか。
うん、
でも今年はね、わからない、人数によって。
いや、だから 75% 減の人数だから 75% 減の紙吹雪みたいな。もうそれでええやろ、みたいな感じ。
そうか、そんな今まで通りやっても。
そう。
ゴミ増えるだけだから、
ね、そうそうそう、いやわかんないけどでもなんかそれぐらいな感じがした
ですよね、
うん、
なんかそのね、私が見て一番あれって思ったのは、うん、結構後ろの方から撮ってるカメラだったんですよね、その、
はいはい、
ボールドロップを、
うん、
なんか後ろの方の人たち全然そんな紙吹雪も全然届かなくて、うん、なんか見てるみたいな、こう、
はいはいはい、
わーってこう何恩恵受けてないみたいな、こ
うなんかね、そうだよね、
あ、パーンってなったなーみたいなのを見てるみたいな、まあ、もしかしたらね、それ5万8000人いたら、それはそんな全員に紙吹雪がね、あの吹雪くわけじゃないとは思いますけど、
え、でもなんかそれぐらいの勢いじゃなかった昔って、うんうんね。昔っていうか2年前ってなるのかな、
う
ん、までは。
そうですよね。
うん、もうほんと前見えないぐらいの髪の毛で
そうそうそ
うっていう感じがすごいしてたから。
うん、
なんかね。
なんでしょうね。
わかんない。
まだまだもうちょっとセーブしてるんですかね。
いや、なんか、なんかいろんなもんがしょぼくなってるよねっていう感じが、したね。
ねえ、なんかまあそんな気がする。
いや、なんかライブもなんかしょぼくなかった。
ライブ見てないんですよ、私。どうでした？
いや、私もなんか飛ばし飛ばしで見たんだけど、やっぱ10時からだからさ、もう気を失ってたから、それ、巻き戻しで、こう早送りで見たっていう感じだからさ、すべてちゃんとは見てないけど、だけど、なんか、誰これみたいな人とか、
あ、そうなんだ。
ばっかりで、っていう感じがした。わかんない。なんかちゃんと見たら、有名な人もいたかもしんないし、なのかもしんないけど、でもなんか私からしたらなんかちょっと、みたいな。
へー、そうなんですね。
だって私なんか昔ってもうちょい有名な人出てたと思うし、なんかすごい記憶に新しいのは、チャーリー・プースと、ウィズ・カリファとか、こう最後出てきて、すごい盛り上げてたみたいなのとかあったから、なんか誰この人みたいな感じの人ばっかり出てたような気がして。
ね、
予算ないのかな、わかんない。なんかなっていう感じがしたよね。
そういうこともあるかもしれないですよね。
でも今年って、10度ぐらいあったじゃん。
あ、そう。あったかかったんですよ、今年。
あったかかったのよ。だから私、なんかずっとね、行ったことなくって、でもちょっと心残りな感じだったから、タイムズスクエアのカウントダウン行ったことがないっていうのが。だから、あ、今年10度だったし、行けばよかったなとか、
まあ確かに。ちょ
っと思ったよね。
思いますよね、なんか極寒じゃないしね。
いや、だってこんな時ないじゃない？ 10 度もある時なんてさ。ないないない、
そう、多分10度以上ぐらい最高気温あったんじゃないですかね。
そうなの。そうなの。だから今年はすごいラッキーなのよ。
そう。お正月もあったかかったですね、1日。
そうよ。だから、今年のニューヨーク寒いって聞いたんだけど、今んとこあったかいのよ。
12月はそう、あったかかったですね、今んとこね。
そうだよね。
だから1月、2月にまた大寒波が来るかもしれないですよ。
いや、絶対来る。絶対来る。
そう。そう、去年もだってね、そんな感じのことを言ってたのはなんか覚えてるんですけど、
そうなの。
12月は、今年はあったかいねとか言ってたら、1月にすごい色来たじゃないですか。
もう舐めてたらもう本当にね、痛い目に遭うから。
そうそうそうそう。まあ、そのうち来ますよ、多分ね。
いや、来る来る来る。そう。いや、だから、今年のね、カウントダウンはめっちゃ行った人は、まあ、暖かいし、すごい良かったのかな。
良かったでしょうね。
と思うよね。
へー。1万5000人だから、なんかあれですかね。もう、早々と入れなくなったかもしれないですね、その。
告知では3時から入れるみたいな風だったらしいんだけど、はいはい、やっぱそれよりも前に、
そうなんです
か。で、入ってる人がいっぱいいるらしいの。だから、
だって普通はね、もう昼ぐらいからみんな並んだりとか、
そう
そうなんですよね、あれ。
だから多分人数制限でここまでだよってなっちゃってるんじゃないのかな、わかんないけど。
なるほど。そうそう。なんかね、私ね、ちょうど何時ぐらいだったかな、10時ぐらいかな、ヘラルドスクエアの辺にいたんですよ。
はいはい、34丁目ね。
そうそうそう。で、そっから、タイムズスクエアがね、ちょっと見えるというか、まあ、タイムズスクエアは見えないですけど、まあ
近いね、
タイムズスクエアの方向に向くと、なんかすごいこう、キラキラ、ライトが見えたりとかしたから、なんかライブやってるのかなっていう感じはなんとなく見えましたね。
そうかそうか、
盛り上がってんだろうなとか思いながら、まあでももうあの辺ね、規制されてて近づけないじゃないですか。
あ、行かない方がいいね。
そうだから私は、まあ、あの辺からエンパイアステートビルがその日はなんか31日仕様のキラキラした感じの、あれだったから、それを写真に撮って帰りましたけど。
いや、いいよいいよ。で、サリーさんはどうでした、個人的には。
年末年始ですね。このカウントダウンの時私はね、なんかね、実は外を歩いてたんですよ。外を歩いてて、で本当はね、花火を見たかったんですよ。
はいはいはいはい。
まあ、キャリーさんに連絡しましたよね、私ね。花火が見たいとか言って。
言ってたね。まあ、私はその時寝てたんだけど。
そう、寝てたわって言って。
あとで、ね、連絡を。
そう、そうそう。でも、そう、結局、もうそれね、間に合わなくって、でも、なんか、なんていうの、いろんなところで上がってるじゃないですか、花火が。
そうなのよ。
そう、だからね、なんかいろんな花火は見えました。
あの、個人がやってるしね、個人も。
そうそうそう、もう個人がね、バンバン、ね。
うるさくて寝れないぐらいね、やっぱやってるからね。
そう、あの、本当にね、まあ、ジュライフォースの日みたいにバンバン上がって、ね、個人的にね、上げるんですよね。なんなら銃も発砲しますからね、あれね。
禁止だっつってんのに、もうそういう時はね、
そう、
すごいよね。
ですよね。で、みんながわーってなってるのなんか聞こえてきて、こう、ハッピーニューイヤーみたいな、あ、なんか、盛り上がってんな、みんなとか思いながら。そう。そう思いながら、花火を見ながら歩きました。
そうか。いや、私はもう本当にね、さっきも言った通り、もうやらかしたんで、あの、もう。
まあ、やらかしたかどうか、一番気持ちいい年越しじゃないですか。
まあ、起きた時はちょっとね、なんか地獄の感じだったけどね、うわーみたいな。ええーっていう、
夢の中でね、カウントダウンですよ。
そう、だから私、いつも思うのが、初夢をめっちゃ見たいのよ。
ああ、
めっちゃ見たいのに、いつも覚えてないの。
いや、夢って覚えてないですよ。
そう。
大体が。
いや、でも覚えてる時もあるじゃん。
あります、あります。
あるじゃん？で、やっぱ初夢はめっちゃ私、本当に昔から見たいと思って、こう意識しながらあれしてるのよ。それが良くないのかもしれないけど。何見るんだろう、そう、そう。何見るんだろう、何見るんだろう、みたいな。でもやっぱね、覚えてないんだよね。
いやー、わかりますよ。でも、夢って例えば朝起きた瞬間とか、こんな夢見たなって覚えてたりとかあるけど、なんかもう顔洗った後とかもう忘れてたりするじゃないですか。
そう、次の瞬間忘れない。あれ何？
やっぱりなんか、動くともうスイッチが入るんじゃないですか、なんかもう。
ほんと不思議。なんだろう。
ね、だからその、昔思ったのは、夢、日記みたいな、なんていうの、あの、ベッドの横とかに置いといて、覚えてるうちに書いといたらいいのかなとか思ったことはあるんですけど、まあやらなかったですね。
いやでも、なんか私ね、昔すごい夢見る人で、夢見る少女だったのよ。昔はね。
はいはいはいはい、
昔は。
私もでも昔はそうだったかも。
だからやっぱ子供の時って覚えてるのかな。
ですかね。
もうなんか、ねえ、やっぱりちょっと高齢になってきたから、ちょっと、なんていうの、なんか。
見てるのかもしれないけど、忘れてるのかもしれないです
よ。脳がね。わかんない。もうツルンツルンになってきてるから、ちょっと。
そう、もうあの、すべてのことを忘れていくんでね。
そうだよね。次の瞬間ね。
そう。
だからなんか、あ、そっか。昔は子供の時はすごい覚えてたのになぁと思って。
わかるわかる。
だからやっぱりつい最近のその何初夢とかもすっかり覚えてないよね。覚えてないっていうか見たんだと思うけど。
ですよね。だってまあ今日1月2日ですね。
そう。
何夢見たかとかも覚えてないです。
そうでしょ？
見てないかもよくわかんないけど。
そうそうそうそうそう。
多分覚えてないってことは見てないのかなって思います。
なるほどね。
だからね、すっごい覚えてる子供の頃の夢とかありません？
ああ、ほんと？
あ、ないですか？
あ、それもちょっと忘れてきてるな。
なんかね、私、でも一個だけですけど、すっごい子供の頃怖い夢を見て、はい、なんかそういうのはすごい鮮明に今でも覚えてるんですよ。でも幼稚園とかですよ。
怖い夢ね。
すごい怖かったから多分。なんかそれは、そう覚えてる。
私今思い出した。すごい、なんでかわかんないけど、ちっちゃい時、あの自動販売機から、お釣りのところから、小銭が溢れて、なんて言うんだろう、なんか止まらなくなってる。
もうあのパチンコ肩みたいでダラダラダラ
そう
夢のようなマシンが
いやわかんないけど なんかその小銭がもう止まんないみたいになってる夢をめっちゃよく見てたわ。
あ、よく見てたんですか？
よく見てた。
すごい。
なんだろうね。
なんかあるんじゃないですか？
貧乏っぽいよね、これ。
いや、でもね、それで、ね、夢占いとかで見たらいいですよ。なんかね、面白いですよ、夢占い。私もたまに見るんですよ。
あ、そう。
こう、覚えてるうちに、
はいはいはいはい、はい。
あの、今日こんな夢見たなって、なんか変な夢だったなとか思うと、
うん、
夢占いとかで調べて、これはどういう意味があるんだろうみたいな。
はいはいはいはい。
当たってるかどうかは分かんないですよ。
うん。
でもなんかその心理状態がどうなのかなとかなんか思ってしまうから、なんかね、結構面白いから見てみたらいいと思いますよ。
でも私思うけど、やっぱりなんか その考え事とかしてると、それがやっぱりなんか夢に出てきやすいかったりしない？
わかる、うん。そう、寝る前に考えてたこととかが
出
て
きたりと
かするんですよ。
そうだよね。
とか、その、あ、あの人元気かなって思ってる人とかが出てきたりとか、
うん、
ありますよ。
ねえ、わかんない。なんか、うん、そういうなんかちょっと恋愛とかでこう悩んでたりとかした時もなんかそういう夢とか出てきたりだとか、
うんうんうん、あるある。
でもなんかたまに本当に、たまにっていうかもうそんなんないけど、なんかエッチな夢とか見る時もあるか。うん余計不満なんのかもね。
でもたまに夢の中、夢の中だと、すっごい気持ちいい夢だったりとかすることないですか？
あ、それ
なんか、ね、夢、そう、夢の中って、なんかね、こう、妄想なのかわかんないけど、すごいそのエッチとかがすごい気持ちよかったりとか、
あ、そう。
そう、もう本当夢の世界みたいな時があるんですよ。
なんか、それはちょっとよくわかんないけど、でもなんか、すごく稀にだけど、エッチな夢見るときある。あれなんだろう、本当に、それだね。あの、欲求不満、欲求不満だ。
欲求不満ですよ、これは。
あー、参っちゃったな。
多分ね。
そう、そんなんもあるな。
そう、なんかね、だから何か、あの、うん、何かのそういう心理状態が関係してるんじゃないかなってなんか思ってしまうんですよね、いつもね。
あ、だからそれ見た方がいいね、その夢占いね。
うん。
うん、今度見てみよう。あの、覚えてる時は。
うん。すぐ忘れるんで、結構早めにシャシャシャって。
そうね。そうね。ほんとすぐ忘れるからね。
うん、そうなんですよ。
う
ん、
そうだよね。ほんで、サディさんは。
そっから、ま、年末年始ね、特に私もなんかバタバタしてたんで、
ね、忙しそうだった
よね。珍しいことをね、してないっちゃしてない。まあ、年越しそばは食べましたけど、
いいね。
なんかね、そう、年越しそばね、まあ、食べに行ったんですよ。あの、お蕎麦屋さんじゃないんですけど、日系のデリがあって、
はいはいはい。
まあ、そこで。まあ、そこの人ね、あの、よく知ってるんで、あの、天ぷらそば頼んだらね、すごいサービスしてくれて、野菜のかき揚げも入れとくねって言って、もうね、
めっちゃいい。
そば見えないぐらいなんか、盛り上がるんだって。
わぁ、めっちゃいい。
アメリカっぽいなってやっぱ思ったんですけど。
あー、なんかすごい食べたくなった、今。
そう、でもね、やっぱり、なんか、まあ、そばぐらい自分でね、買って作ってもいいかなって思ったけど、なんかね、ほ
ん
とその時に、あ、なんか、自分で作る何倍も美味しいって言ったんですよ。なんか、本当にそう思って、
わかる。
すごいなんかね、その、まあ、そのサービスしてくれとか、なんか、そういうのもなんかすごいね、こう、人の温かさがなんかこう、あるじゃないですか、人の作ったものって。
いやー、わかる。
ね、まあ、なんかその人は、いや、もう出来立てたから、それは前に決まってるじゃんって感じだったけど、
いや、それもあるけど、違う。なんか、普段やっぱり自分で作ったりするから、なんかなんていうの、人が作ってくれただけでもすごい嬉しいし、感謝だし、美味しく感じるし。
美味しく感じますよね、本当に。本当になんかそう思った。
本当に。
そう。
そっか、じゃあお蕎麦食べたんだ。
そうですね。
あ、いいね。
キャリーさん食べました？
私ね、食べてないんだよね。もう本当に。
本当ですか？
次の日はでも、あの、お餅は買ってきて、ておいたからお雑煮作って、
あ、そうか、毎年お雑煮は作るって言ってましたよね。
そうなの。だからそれだけは食べた。
はいはいはいはい。私はね、お雑煮食べてないんですけど、私ね、こないだね、去年何話したかなって、去年のこのお正月のエピソード聞いたんですよ。たら私たちね、まあ、そのお雑煮の話をしてて、なんかね、キャリーさんが、あの、島根県かどっかが、
はい、
あの、小豆が入ってるお雑煮だっていう話をしてて。
したね。うんうん。
覚えてます？
覚えてる覚えてる。うん。
あのね、その、うん、1日の日に、やっぱりみんな、こう、インスタとかで、お正月の料理とかアップしてるじゃないですか。うん、
はいはいはいはい。
で、なんかそれを見てたら、うん、とある友達、まあ日本のね、
うん、
女の子が、うん、おせち料理とかのそばに、うん、まあ明けましておめでとうございますみたいな、料理を映してて、
うん、はい。
その隣にね、ぜんざい映ってたんですよ。で、
うん、
え、ぜんざい食べてんだと思って、普通、まあなんか、お雑煮とか、思うじゃないですか。
はい、
まあでもね、別にぜんざい食べたかったのかなって、私は思ったんですよ。お餅入ってるし。
はいはいはい。
でもどう見てもぜんざいだなってなんか思ったんですけど、あれ、待てよ。これ、もしかして、キャリーさんが言ってた、お雑煮的なものなのかもしれないとか思って、そっから私、はあ、昨日ね、暇だったんで、うん、夜ね。
調べた？
日本全国お雑煮マップっていうの
を見た。おー、やばいね。
面白いですよ。
だって全然違うでしょ、地方によって。
そう。
うん、
これね、なんかお雑煮マップ出てて、うん、え、ちょっと待って、これね、キャリーさん今、今リモートで撮ってるから、
はいはい。
一緒に見てほしいんで、これちょっと送りますわ、今。
はい。
お雑煮マップ。でね、まず、絵があって、で全国のね、
うん
うん、お雑煮のお餅の種類とお汁の味付けで、
はいはい、
こう全部分かれてるんですよ。
うん、
ただやっぱりね、
うん、
島根県だけね、小豆のマークがあるんですよ。
だからやっぱり、
そう、あ、だからこの子もしかして島根県出身の子だったのかもしれないと思って。彼女は、ね、広島であったから、島根と近いんでね、広島ね。もしかしてそうだったんかと思って、私は。でもね、見てみたら、確かに島根県の、
はい、
ずっとこのお雑煮マップ見てみたら、
うん、
いろいろね、松江と出雲とかでちょっと違うんですよね。このまあ、同じ県によっても、やっぱりその地方によって多少ね、違ったりとかするんでしょうね。で確かにでもね、島根ってぜんざい発祥の地なんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、あ、だからかと思って、
うん、
あの普通にだからお雑煮としてぜんざいを食べてるんじゃないですかね。
いや、そういうことだと思う。
びっくりしたの、私だから。
いや、びっくりだよ。まあ、まあでも、あれだもんね、お味噌のところもあるしね。
そうそうそうそうそう。
普通のおすましじゃないところもたくさんあるもん
ね。うん、ありますよね。だからね、このね、お雑煮マップを見てみたら、今見てますか？
送られてきてないと思うんだけど。あれ？
あれ？あれ？言ってないですね。おかしいですね。
言ってない。あ、来た。来た、来た、来た、来た。
ね、これを見てみたらね、このお雑煮マップね、はいはい、まずね、私知らなかったけど、お餅の種類も違うんだってことに気がついて、まずその丸餅か、
はいはい、
四角いお餅なんて読むんですか、これ角餅ですか、
ね、
角餅ですか、わかんないけど、
わかんない、
角餅かな、
ね、角っていう字にね、餅っていう字ね、
うん、
でも餅なし、
餅なし
これを
見たらね、沖縄県なんですよ。うん、
あ、だからだ。
沖縄県はね、
うん、
そう、これ見てみたら、
うん、
あのね、なんか、もつとかを入れてるんですよ。
へぇー。
それなんかすごい面白いな
って。でも、美味しそう。
いや、美味しそうですよね。
うん、
普通に。
うん。
もつ汁ってなんて言うんですかね、わかんないけど。
普通にね、そうだよね。
ね、美味しそうだし、あとこの餅を煮るか、焼いて入れるかとか。
ほんとだ。
揚げるっていうところもあるんですよ。
いや、揚げるは絶対美味しい。
美味しそうですよね。
絶対美味しい。
クリスピーな。
うん、うん、絶対美味しい。
そう、うん、私ね、
うん、
私はあの、丸餅だったんで、あ、そんな違いもあったのかと思って。
あ、丸餅だった？
そう、でもね、
うん、
なんかで聞いたことあるのは、うん、西日本は丸餅で、東日本が四角って聞いたことはあるんです。
うん、でも揚げ、揚げたことはないし、普通の
なんか東京になってるんですよ。多分東京なんですよ。
ほんと。でも揚げるのは絶対美味しい。私だって、あの、うどん、
うんうん、
とかでも、力うどんとかさ、あるじゃん。あの、お餅入りのおうどん。
はいはいはいはいはい、はい。
あれで私やっぱ揚げてるお餅入ってるのむちゃくちゃ好きだもん。
へー、そんなのあるんだ。
めっちゃ美味しい。
美味しそう、美味しそう。
あ、全然違う。あの、なんて言うんだろう、普通に入れてるやつと入れてるっていうか、うん、うん、むちゃくちゃ美味しい。
美味しそうですよね。あ、うん、お餅揚げただけで美味しいじゃないですか。
めちゃくちゃ美味しい。
ねえ、何ですかね、あれね、やばいですよね。
でも大変だよね、作るのね。
まあそうですね、揚げるの一回
ね。ねえ、揚げ物。でもなんかこのその他って何なんだろうね。
その他、広島県その他にな
ってる。そうそう。そう。どういうあれ？
わかんない。
どういうあのお雑煮？広
島県。この間でしょ、味付けですよね、その他になってるのは。
うん、そう、どんな。
なんか、無通ですよ、なんか。
おすまし？
おすましです。うん。でもね、これ、うん、全部のこうなんかね、レシピみたいな書いてあるんですけど、
本当だ、うん、
これを見てみると、
はいはい、
男性が作る風習があったため、手間と時間をかけないお雑煮です。ハマグリ、スルメ、いりこから出汁を取ります。スルメは知らないな。
すごい凝ってる。
なんか、まあ確かにこれスルメ入ってますね。まあでもこれね、広島県安芸高田って書いてあるから、安芸高田市ってちょっと上の方なんですよね。
うん、
広島市とかよりも。だからまたちょっとなんかまあね、いろいろ違うのかもしれないけど、だからその時間をかけないっていうか、スルメとかをバーンって入れたんですかね。
ああ、でもなんか私からしたらなんか凝ってる感じに聞こえる。なんかこう、シーフード？シーフードっていうか貝とかも入ってるのね、これ。
そうですね。ハマグリ入ってたイメージですね。
うん、そう、だから、なんか、すごい凝ってるなーっていう。なんか、野菜とかだけじゃない、チキンとかね、まあ、入ってるところも多いと思うけど。
うんうんうん、ありますね。
ね、シーフードはやっぱり、珍しいのかなとも思うけどね。
ああ、そうなんですかね。まあ、でも、こうやって見たらね、全国、まあまあ、違うもんですね。
いろんなもの入ってるよね。
いや、これね、すっごい面白いなと思ったんですよ。なんかね、まずね、
うん、
そこのね、北海道からこの上からずっとね、うん、下までこう書いてあるんですけど、うん、まずね、この北海道、うん、まあ道南ってこれは書いてあるからね、まあ北海道、うん、まあ広いからね、いろいろそれは地方によって違うのかもしれないけど、うんね、まずね、うん、鮭、じゃがいも、いくらとかが入ってるんですよ。
私ね、知って
ましたこれ。
いや、私知ってたの。知ってた。
そうなんだ。私これびっくりして
ね。そう、だからなんか昔ね、調べた時に、
うん
うん、北海道めっさうまそうやんと思って。
ね、なんかこれもう鍋じゃないですか。
そう、これが石狩鍋。
あ、そうそうそうですね。石狩鍋。
石狩鍋に餅入ってるみたいな感じじゃん、これ多分。
ねえ。
これは絶対美味しいよ。
いや、美味しいですよ、これ。
だって、こんなに具が入ってさ、それは美味しいよって感じ。
ねえ。
だってその下のね、岩手とか見たらね、すごいしょぼいもん。
でもね、岩手ね、いくら入ってるんですよ。
いや、いくらは入ってるけど、なんか上の肉、うん、あの、この写真でね、見てると、うんうんうんうん、もう具だくさんなのよ、とにかく、
ね、
北海道は。ちょっと。
なんかね、この宮城とかこの辺全部、いくら入ってる。だからやっぱり東北は、
そうね。
いくら誤ってるんですかね。
いや、そんなこともないと思うけど。
私からさ、いくらだけめっちゃ食べたい、ご飯に乗っけて食べたいとか思うじゃないですか。ね、え、汁に入れるのみたいな。
でも見てたら茨城県も入ってるよ。
あ、そうそう、思った思った。なんでしょうね。
わかんない。だから、まあ、いろいろよね。
全国ね、こう面白い、見てみたらね、面白いなと思う。
いや、めちゃくちゃ面白い。
え？
やばないこれ。三重県名張のお雑煮。きなこ餅。
これね、
きなこ
なんです。だってこれね、書いてあるのが、まあ、三重ってね、3種類ぐらい出てるんで、まあ、この地方によって全然違うんだと思うんですけど。何これ、
うん、全然違うね。うん。
まあ、三重のこの一つ、名張って読むんですかこれは。
いや、私も名張って読んじゃったけど。違うかも、うん。地名ってね、ほんと違うもんね。うん、
そうそう
読み方。
ここはね、味噌仕立ての汁に使ったお餅を出して、はいはい、きな粉につけて食べます。
そうだ、これ、ちょっと、
面白いですね、これね。
いや、すごい。
きな粉餅で最初からいいんじゃないかとか思ってしまいますけどね。
でも、お味噌ときな粉合うんだね。
なるほどね。ねえ。わかんないですけど、ちょっと試してみたいですね。
そうね。でも私は本当にお醤油系だったので、この京都とかもやっぱりね、白味噌、あと大阪とかもかな、はい、あ、大阪は違うか。
大阪は
あ、ね、白味噌合わせて。
白味噌のところと、おすましのところがありますね。
だから京都に近い方はね、お味噌なのかな。
そうかもしれない。
私白味噌めっちゃ好きだから、
美味しいですよね、うん、甘くてね。
これは絶対美味しいよねっていう感じ。
うんうんうん、美味しい美味しい。
そうね。
そう、これをね、見てたんですよ、昨日。
いや、これは。
食べたいなって思って。
もう全部食べたくなっちゃうね。
ねえ、でしょ、これ見てたら、ね。
ちょっと待って、これも言いたいんだけど、兵庫の神戸ね、はい、穴子の頭と尻尾があれば一緒に入れて煮るとより美味
しい。あ、だしとして？
うん、でもなんかこう、穴子入ってるよ。
あー、でもね、広島も穴子入ってるところあると思いますよ。あ、うちはなかったですけど。
え、豪華だね。
あるんで、広島。うんうんうん、うん。
穴子は美味しいよ。だって、絶対、
うん。美味しいですよね。
うん、絶対美味しい。
穴子そうだ、食べたいなー。こっち穴子なくないですか？
ない。
うなぎはあるけど。
ない。
穴子食べたい
わ。いや、まあ私も穴子の、天ぷらとかのお寿司とかもめっちゃ好き。
うん、うん。
美味しいよね。
ねえ。
ああ、食べたい。ああ、食べたいとか言って。もう本当に。
ねえ。いや、もうね、お正月ってこうやってみんながいろいろね、そういう美味しそうなものを。やっぱり日本人ってお正月をすごく大事にするイメージじゃないですか。
そうよ。
まあ、日本、中国ですね。どっちかといえば。
そうね、そうね。
そう。でもね、やっぱアメリカって、うん、全然違いますよね。もう
全然。
そう、その1月1日だけが、うん、まあ、祝日であるから、その日はお祝いっていうかね、うんうん、その日をお祝いするだけで、普通の祝日って感じですよね。
そう。
で、2日からはもう普通戻
って、ね。もう学校に行ったり、全然あるよね。
うん、うんうん、そうそうそうそう。そうそう。仕事もね、まあ結構始まるとこも多いし、
うん、
まあ今年はね、2日が日曜日だから、
うん、
まあ休みっていうとこもね、多いでしょうけど、うん、まあ明日から多分全て通常通りに戻るんじゃないですかね。
うんうん、多分なんかね、ホリデーってなんかその辺までを言うのかなっていう感じでね、うんうん、あのニューイヤーぐらいまで。
そうですね。
なのかな。そこからなんか普通に始まってる感じ。
うん、そうだそうだ、う
ん。そんな気がする。
うん。なんかね、
うん、
タイムズスクエアではね、
うん、
あれがあったみたいですよ。なんか、ウィッシングウォールっていう、
うん、
こう、なんか願いを書いて、まあ来年のね、
はいはいはいはい、
トスして、それがこう壁に、壁っていうか貼られていくのが、なんかやってたみたいで、
うんうん、
なんか、まあやっぱりみんなね、うん、こういう時だから、やっぱりちょっと暗いニュースとかね、うん、多かったじゃないですか。
はいはい。
だからなんかみんながそうやって、
うん、
いろんな願いをね、うん入ってるっていうニュースをね、見て、
うん、
なんか、ちょっと行ってみようかなって思ったんですけど、
うんうんうん、
まあ行くタイミングがね、もうなかったんで、
うん
うん、でも見たかったですね、あれね。
いや
もしかしたらまだ飾ってあるかな、どうかな、わかんないですね。
いや、そんなすぐには撮らないんじゃない？やっぱり。わかんないけど。
私、昨日タイムズスクエア通ったら見ればよかった。でも、
通った
ら、そう、
うん、
なんかね、
うん、
見てないからなかったかもしれないけど、まだあの、うんいろんな名残はありましたよ。このカウントダウンの。
はいはいはいはい。
まだね、あの、何ですか、あれは。いろいろね。設備があったりとか。
はい
はいはい、まあ、ゴミはね、もうだいぶ綺麗にされますけど、もちろん。そうそう、キラキラした、なんかね、あの、紙吹雪がチラチラあったり。
はいはいはい、名残がね。
そう、名残が私はありましたね。
そうなんだ。
そうそう。でもあのね、31日のもう、夜とか、まあ、そのもっと前からですけど、いろんなあのカウントダウングッズとかね、街でいっぱい売ってますよね。
ああ、そうだね。
まあ、定番はこう、帽子。
はいはいはいはい。
あと、なんだろうな。2000、例えば今年なら22って書いてある。サングラス。
サングラスあるね。
ああいうのとか。
はいはいはい。
そうそう。
売ってるね。
そう、たくさん売ってますよね。
なんかちょっと光る。なんかブレスレットみたいなのとかさ。
そうそうそう。とにかくなんかね、あの、ね、派手にみんなね、うん、していきますよね。
そうね。
うん。
確かに。
まあ私もよく買いますけど。
サリーさんそういうの好きだもんね。
好き好き。うん、私はもうね、あの、ハッピーニューイヤーって書いてあるサングラスを持ってるんですよ。はい、あれだったらもう毎年使えると
思って。あ、そうね。もっと、ね、あの、年が書いてあるのはもうその時で終わっちゃうもんね。そうそうそう、うん、確かに。それいいかも。
そうそうそう。うん、
ずっと使える、
ね。でもね、うん、あの、まあ、新しいのは確かに欲しくなるんですけどね。
うん、まあね、そうよね。
うん。そうそう。
そうか。
あと私よくに思うのが、うん、やっぱり年明けてすぐとか、うん、例えばね、そのクラブとか、まあ、どこでもそうなんですけど、うん、
はいはい。
ね、ホタルの光が流れません？
あれ何？
あれね、
うん。
私も最初なんかアメリカに来て、なんでホタルの光なんだろうなとか思ってたんですよ、
うん、
なんか日本だとね、ホタルの光って、
うん、
閉店とかなんかそういうイメージがあったから、そう、ね、そう、まあ、あの卒業式とかね、なんかそういう終わりとか別れみたいなイメージがあるじゃないですか、う
ん、あるある。
だからね、私ね、これ調べてみたんですよ、
うん、
なぜアメリカでは、
うん、
年を明けたらホタルの光が流れるのか。
うん。いや、私、ホタルの光って、日本の曲だと思ってた。
うん、うん、うんうん。
日本にいるとき、
うんうん。そう。
だから、
ね、そう思って、
こっちで聞いたとき、うん、と思って、あ、アメリカの曲だったんだってちょっと思ったんだけど、アメリカの曲なのかもわかんないけど、あれみたいな。うん。
この私もね、その謎があったわけですよ。うん、これがね、はい、この記事を読んで解決したんでお知らせいたしますね。
お願いします。
まずね、
はい、
原曲となる曲があるんですよ。
うん、
それがイギリスの、うん、まあ、スコットランドに伝わる民謡のオールドラングサインっていう曲が、原曲なんですよ。
イギリスなんだ。
そう。
はい、
で、ここから、
うん、
ホタルの光が、
うん、
日本語の歌詞をつけてできたのがホタルの光。で、私たちが思ってる、
うん、
閉店に流れる BGM、
はい、
あれホタルの光だと思ってるじゃないですか、
はい、
あれ実は、
うん、
これまた違う曲だったんですよ。
めっちゃパクってるやん。
そう、別れのワルツっていう曲だったんですよ。でも、
うん、
これも、その同じ曲を原曲としてるんですよ。
うん、同じ曲というか、そのスコットランドの曲を、はい、
そうです。オールドラングサイン。
それをアレンジしたってこと？
そう、だから、ホタルの光も別れのワルツも同じ曲を原曲にしてるんですよ。で、
ああ
一度、この別れのワルツは、一度アメリカを通って日本にやってきた楽曲なんです。でも確かに、あ、ホタルの光だって私たちはね、こう閉店時に思うけど、
ちょっとめちゃめちゃ寝てるもん。めちゃめちゃ寝て
る。めちゃめちゃ。
めちゃめちゃ寝て、似てるじゃん、だって。
そう。でも確かにあれ、うんうん、歌は絶対に入ってないじゃないですか。
入ってない。
メロディーだけでしょ？
まあでもそういうのもあるじゃん。
そうそうそう。
ちょっとアレンジ的な感じで。ジャズバージョンとかさ、歌なしみたいになるじゃん。
そう、それが実は違う曲だったっていう。
似すぎだよ、でもあれは。あれはダメでしょ、訴えられるぐらい似てるでしょ。
まあ、同じ曲がね、原曲だからっていう理由だったんですけど。
だからあれでしょ、原曲があって、その2つがあるってことでしょ、
うん、そうなんですよ。
で、その原曲はどれ？
原曲はオールドラングサインっていう曲です。
あれ、ちょっと待って、
スコットランドの民謡。
それが原曲で、それをあれ、アレンジみたいなしたのが、そのあれってことだよね。その言ってたやつ。あ、そういうことね。分かった。
ホタルの光と別れのワルツです。
はい、わかりました。はい。
だから、大晦日に私たちがアメリカで聞いていたのは、オールドラングサインだったんですよ。
なるほどね。
でも私たちは日本人だから、なんでホタルの光が流れるのかなとか思うわけじゃないですか。
そうだよ。思うよ、それは。ややこしすぎる。
で、このスコットランドでは国民的な歌として愛されていて、あらゆる場面で歌われます。その一つに大晦日があります。
うん、
新年を迎える時に人々が輪になって手をつなぎ、この歌を歌いながらフォークダンスをしたり、なんかそういう感じで愛されている曲らしいですよ。
うん、
そうっていうね、そうびっくり、これもう全然知らなかったけど、
奥が深いね。
別のそう歌だったっていうね。
まあでもこれ本当にアメリカいないと分かんないと思う。
ですよね。
いてもやっぱりなんかちょっとしかいない人とかじゃ分かんないと思う。
分かんないですよね。
観光とかで来てるぐらいじゃ、ちょっと分かんないかなっていう感じだよね。
そうそう。
いやでも思ってた、本当に。
でしょ、私もこれね、やっとなんか謎が解けたって思いました。
うそうだね。ありがとうございます。そうそう、
いやいやいやいや、暇だったんで、あの、いろいろ昨日ね、ネットサーフィンしてたんで。
いや、やっぱね、いやいやいや、楽しいよね、ネットサーフィン
は。ね、そう、いろいろ、はっはーんって思いましたね。
いや、でもね、ほんと流れるんだよね、あれね。
うん、そうそう。だって車とかで流しながらね、走ってたりとかする人もいるじゃないですか。
なんかおかしい感じするよね、私たちからしたら。うん、
まあ私たちからしたらね、もうその、もうイメージがあるから。
イメージある。
あれって感じですよね。
うん、もうはい、帰って帰ってみたいな感じ。
そうそう、そう、あれ聞くと、あ、帰らなきゃって思っちゃう、もうあの、擦り込みがもう植え付けられてるから。
そう。
ね、怖いですね、やっぱね、その擦り込みっていうのは。
本当だよ、もう。洗脳だよ、もう。
ね、だって、とあるとこでは、お祝いの、そう、お祝いかどうか分かんないかな。なんだろう、そのね。ま
あ、お正月に。
そう、こういう時に流す曲って、もう全然違うんだなって思って。
本当だよ、うん。
って思ってました。
いやー、それはなんか謎が解けました。
そうね。
うん。
そうそう。あともう一つね、キャリーさんが言ってたことで、うん、あーって思ったことがあるんですけど、うん、あれです、うん。ロックフェラーセンターとかで、スリがね、はいはい、いっぱい捕まったって話してたじゃないですか。
し、うん、てた。
あれね、うん、この時期、もうね、うん、名物らしいですよ、あれ。
あ、名物うん、名物なんだ、あれ。
そう、もうね、あの、うん、もう有名なんですって、やっぱりそのもう、
うん、
いろんなところから、そうやってこの時期のあの、うん、ロックフェラーセンターをすり界では有名なイベントらしいです、あれ。
じゃあ、いろんなアメリカの各地のスリが集まってくるってこと？そうそうそう、
よし、イベント行くぞ、みたいな、この時期は。あ、
大儲けできるぞっていう。
そうそうそうそう、っていう。なるほどね、と思って、なんかね、何で見たか忘れましたけど、
うん、
この時は名物のスリがいっぱい集まる時なので気をつけましょう、みたいな、なんかあれを見て、
う
ん、あ、そうなんだ、と思って、
うん、
そうそうって思いましたね、あれは。
いや、でも、そんなの知らないかったからさ、今まで。
うん、ね、
普通の無防備だったよ。
そうそうそうそう、ちょうどそれをね、聞いたのが、キャリーさんのその話を聞いてすぐだったから、あ、これだ、と思って。
いや、本当にいつも普通に歩いてたよ。
ですよね。
うん、
だってまあホリデーマーケットとかもね、結構人がすごいから、うん、ああいうとこでも多いでしょうね、きっとね。
いや、ほんとボケーっとしてると、
そうそうそう、
やられちゃう、もう本当に、
ね。
気をつけないと。
そうですね。
うん、いや、皆さん本当に気をつけてくださいね。もう
本当ですね。
うん、
あ、そうだ、ホリデーマーケットがね、私、この間聞いてて思ったんですけど、
うんうんうんうん、
ブライアントパークが年末で終わるとか言ったけど、うん、今日までみたいです、うん。まあ今日までみたいって1月2日だからもうこれ配信7日なんで、うん、遅いですけど。
あ、そかそかそか。
そうそう。他はね、年末で終わってたけど、
うん、
ブライアントパークは1月2日までだったみたいです。
うん、
そう。
あ、そうい
うね、感じで。寂しいね。ですね。終わるんだなと思っております。
うん、そうかそうか、
うん。そう、あとね、今回ね、ちょっとメッセージをいただいておりますよ。
お、
お返ししますね。ですね。
はい。
美穂さんからいただきました。
はい。
美穂さんね、あの、今までもメッセージをたくさんいただいてるんですよ。
う
ん、
ありがとうございます。
質問だったりとか、100回の時もね、いただきました。
うん。
質問ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、はい、今回はね、先週の年末最後のね、エピソードを、聞いて、メッセージをくださいました。
うん、はい、お、
読みます。
はい。
サリーさん、こんばんは。最新回聞きました。今年はいろいろ大変なことがあった年だったんですね。そんな中でも毎回エピソード撮って編集してアップされてたなんてすごいと思います。何事もない日常のありがたみを私も感謝しようと思いました。あとキャリーさんが彼氏さんがいないと真っ裸で家の中を歩けるのがいいって言ってたのがめちゃウケました。
いやいやいやいやいやいや、
めっちゃ受けますね、これ私も。来年も元気でご活躍くださいね。悩んだら相談させてください。ではでは、良いお年を、という。まあ、これあの、年末最後の日にね、いただいたので、 美穂さんありがとうございます。
いや、ありがとうございます。ちょっと待って、みんなしないだって、
まあ、ね、
誰もいないとき
よ。Tシャツ1枚とかはありますかね。下履いてないは私はしょっちゅうやりますけど、
ど
おパンティーは履いてますよ。でも、
うん、
うん、上も全部、ま、着替える前とかだったらあるけど、
それは普通じゃん。
うん。それは、
うん、
いつもどんな時もですか？
いつもどんな時もどういうこと？
ご飯を食べる時とか。
あ、それは、そこまでは持続してない。そこまでは持続してないけど、
うんうん、
その、なんていうの、お風呂上がって、で、まあ、シャワー浴びて、
うんうんうん、
で、そのまま、しばらく、まあ、そういう状態みたいな。
風呂上がりは、まあ、多少ありますね。暑かったりすると。
それだから、おパンツも履かないでね。
あ、履いてますね。
そうでしょ？
あ、そう。
おパンツも履かないで。そう
か。裸族ですね。
裸族なのよ。だけど、それ、ずっとじゃないからね。
まあまあまあまあまあ、ね。
3、4時間かな？やっても。
3時間。
そう。そういう感じですね。
まあでもね、私の友達でもいるんですよ、裸族の人。
うん。
もうね、うん、やめられないって言うんですよ。
うん、そうだよ、本当に。
なんか特に寝る時とかがもう気持ちよすぎて。うん、あ、
それはやりたい、私も。
もう、服着て寝るとか無理無理って言うんですよ、その子は。
窮屈だと思う。
うん。
うん、
なんか、わかんない。私はね、うん、でも確かにそれはね、まあ、ちょっとわかる気もするというか、私は、
うん、
まあ、でもやっぱ上は着てますね。でも下は履きたくないんですよ、寝るときとか、
う
ん。
え、どういうこと？下は何も履いてないの？
あ、下着だけつけてますけど、
うんうんうん、
何パンツみたいなのとか。
長ズボンとかね。
うん、そうそう、ああいうのを、なんかモコモコして寝るのが嫌いなんです。うん、だから上も T シャツ1枚とか、そういう方がいいというか、うん。
薄着がいいってことね。
そうそうそうそう。なんかこっちの、
うん、
家の中って暑いじゃないですか、
そうね、
正直
冬、そうね、うん、
だから、
うん、
まあモコモコする必要もないし、
うん、
まあ、T シャツで全然いいし、
うん、
ね、羽毛布団みたいなのとかないじゃないですか。
いや、私羽毛布団だけど。
え、嘘？
本当。だからめっちゃ暑いっちゃ暑いよ。
暑いでしょ？
暑い。
暑いですよね。
だから蹴り飛ばしてるもん。
って言ったら、うん、
なんかもう暑くなってきて、うん、もうバーン蹴り倒して。
ですよね、きっとね。
そう。
だって普通の薄い布団でも熱ってたまに思う。
でも、わかんない。なんか、うん、サリーさんちはどうかわかんないけど、うちの場合は、なんかこう、ついたり、消えたりするわけ。うんうん、
ああ、なるほど、なるほど。
だから消えてる時はちょっと寒いの。
ああ、
だけど、
そうかそうか、
寝てる間に突き出したりしたらすごい熱くなるから、もう蹴り倒して、
うんうんうん、
むがーんってなりながら、もう足で、うん、本当にその布団を。
熱くて目覚める時ありますよね、だって。
そう。そうなの。中途覚醒するのよ。
あ、ダメってなって。
でもやっぱちょっと、寝るとき私、ねえ、やっぱ一応着てる。
うん。うんうん、
まあ、パンツも、裸族の人ってパンツも脱いでるってことでしょ？
そう。
いや、パンツ。
もうとにかく何もつけたくないっていう人はね、結構なんかいますよ。
でもどうするの？尿漏れとかしたら。嫌じゃん。
まあ、
やっぱ寝具は私汚したくないのよ、絶対。
まだそういうのになってなかったんでしょうね、その彼女は。
いや、でも、私。
これからはあるかもしれないですけどね。
尿漏れだけじゃないじゃん、でもなんか、織物とか。うん、まあ、
生理とかね。
そう。
うんうんうん、うん。
そう、生理とか織物とかさ、わかんないじゃん。
う
ん、
まあ、そうですよね。
なんか
まあ、多少汚れる可能性はね。
あるじゃん。毎日洗えばいいかもしれないけど、その、寝具もね。
うんうん
うん、毎日洗わないじゃない、みんな。
う
ん
う
ん
う
ん、
まあ、そうですね。
だからやっぱおパンツだったら毎日洗うからいいんだけどさ。
そうですね。
うん、そのね。
そう、私はなんかまあ別にその下着をつけて寝るとかが苦じゃないので、まあブラは嫌ですよ。
あ、ブラつけてない？
つけてないです。
私つけてる
んですか？
私ずっとつけてんの。
嘘。それは何？やっぱりバストアップっていうか、キープするためですか？
形がやっぱり崩れるかなと思って。
おお、それはびっくり。
それがさ、でもさ、違うのよ。うん、昔はさ、うん、私も、まあまああったのよ。
うん、
バストが、
うんうんうん。
でもやっぱ年取るとさ、はいはいはい、絞むのよ。
やっぱり、まあ筋肉、胸筋とかの。
絞むのすごくちっちゃくなったのよ。だから今は、なんか、うん、どうなんだろうな、これ別に。 つけてなくてもいいんじゃないって思うけど、まあそれはそれで、うん、でもどう、ちっちゃくてもやっぱり垂れたら嫌じゃないって思って、
まあまあね、うん、そうですね、まああるものは有効利用していきたいです
だから私もずっとつけてるよ。だからそれはでも、
そうなんだ、そう
アメリカ人のね、うん、あの人と住んでた時に、うん、って驚かれて、めちゃくちゃ。
アメリカ人だって外歩くのもしてないじゃないですか。
そうだから、って言われたんだけど、でもね、その子19歳とかだったのね、
うん、
だけどやっぱりアメリカ人だからさ、すごくバストが大きいわけ、
うん、うんうんうんうん、
だけどめっちゃ垂れてんの、ま
あね、あ、そうなんだ、
めちゃくちゃ垂れてるの。だから彼氏とかにもめっちゃ、うん、お前すげえ垂れてるよなって言われてて、若いのに。
かわいそうな、そんなこと言われるの。
でも本当に垂れてんのよ、自分でも言うぐらい、うん、
で
それで、うん、そう、その時に夜もつけてるのって言われて、その彼氏にね、
うんうん
うん、で、うん、そうだよって言って、だって形が崩れるじゃんって言って、
うんうん、
言ったら、あ、そうなんだって言って、
うん、
その彼女に聞いたかっつって、
うんうん、
だから夜もつけた方がいいぞって言って
へー
って言ってたけど、どうなんだ、うん、だからアメリカ人ってあんまりつけないって、うん、まあ日本人でもそうやってサリーさんみたいにつけない人もいるし、いろいろなんだろうけど、うん、どうなんだろうね。
そう、私はもうね、外から帰ってきたら一番に撮りたいぐらいです、
うん、私はそれな、私靴下、
もう靴下と同時ぐらいに。
マジ？
うん、もうあの、とにかく、締め付けられてるのが嫌だから。
マジか。
うん。家の中は絶対しないですね。でも、薄い T シャツとかだと、乳首とかわかるじゃないですか。
そうでしょう。
なんか、おベビさんはよく、前の家の時に、
うんうんうん、
他の人たち、男の人だから、うん、あの、ブラつけてほしいって言ってましたけどね。
そんなにわかるのはやっぱり良くないんだな。もうちょっと厚手の T シャツにするとか。
もうちょっと厚手の。
うん。
買えばよかったかなと思ったけど。
やっぱりね、うん。浴場しちゃうからね。
うん。そう、あの、あと、キャミソールとか、そういうのもね、やっぱり。
それはちょっと。
わかるし、なんなら見えるかもしれない、
うん。そうね、かがんだ時とかね。
そうそうそうそう。
あれはつけないんだね。え、大丈夫？保ってる？
まあ、いろいろですね。
保ってるっていうか、いや、だから私も。
そんな、弱いこともないんで。
それで、でも私もわかんないのよ。これが正解なのかどうかっていうのは。
うんうんうんうん。
自分は勝手になんか続けてただけで、そういう風に形が崩れるのかなと思ってやってきたけど。う
ん
う
ん
う
ん、まあでも、やらないよりは、なんかやっぱり効果があるかもしれませんよ、もちろん。
でもなんかその、つけてない人の、うん、その、じゃあ、まあ80何歳とかわかんないけど、
うん、
90歳まで生きた人の話とか聞いたことないし、
うんうんうんうん、
だからわかんないよね、
う
ん。
まあそうですよね。
そう。
なんか私的には胸筋を鍛えてたらいいのかなって思ってるから。
う
ん、
確かに。
うん、
筋肉だよね。
そう、最近はやってないですけど、昔結構私胸筋鍛えてたんで、それに甘えて今も何もやってないです。
いや、でも、いや、それはなんか理にかなってる感じする。そうだ。
ね。
うん。私、やっぱり、あの、運動とかあんましないから、
うんうん
う
ん、
そういう意味ではもう、他力本願じゃないけど、あの、何か道具でなんかするしかないみたいなのあるかもね。確かにそう、運動してる人はいいかも。
まあでもね、やっぱり、まあそうやってみんな何かやってるんだと思いますよ。
いやでもなんか、
だって。それはね、人それぞれだから。
そうね。
何でも。
だからお尻も一緒だと思う。お尻とかも、やっぱ筋肉って言うじゃん、やっぱり。筋肉鍛えてたら、あのね、垂れないというか、なんていうの？こう、お尻が、こう、上がった。
ギュッと上がってね。
そうそうそう。っていうのも一緒で、まあ、その、ガードルみたいなのとか、うん、そう、なんていうの、
うんうんうん、
なんか、道具でやるか、道具っていうか。
そこは私逆ですね、もう、あの、
うん、
運動でできないから、お尻なかなか上がらないんで、なんかもう、剥ぐ方が楽って思いますけど。
う
ん、
そうね、もう、どっちかだよね、もう、どっちかに頼るしかないみたいな。
うん、そうそうそう。
感じになっちゃってるよね。まあ、なんでこんな話になっちゃったっていうね、感じ、まあ、族の話からだね。
あ、そうですよ、そうですよ。
そうね。
そうそうそう。美穂さんのメッセージですよ。
美穂さんのメッセージ。ありがとうございます、でもね。
ありがとうございます。そう。ね、まあ、でもね、そうそうそう、書いてあったのはね、こう何事もない日常にありがたみを私も感謝しようと思いましたっていうのはね、いや、本当にね、そうですよね。
いや、本当にそうなのよ。
何事もないってことはね、
うん、
素晴らしいですよ。
いや幸せと思った方がいい、それ、うん、それを本当に、
うんうん、ね、あのよくね、あの家族とかからも連絡がないってことは、うん、連絡がないってことは元気な証拠だみたいなね、
いい知らせですよ、だからそういうのがないっていうのはね、
そう、なんかこうね、日常なんかつまんないな、うん、なんかねそうやって思ったりすることもあるけど、
うん、
毎日同じだなとか、でもそれって実はすごい幸せだったりとかねするんですよね、
そう、そうそうそう、うん、本当にそう、うん、でもなんか嬉しいな、なんかそういう風に、うん、あの聞いてくれてね、コメントをくれて、
うんうん、ですね、こうやって笑ってくれたりね、
そう嬉しいなと思うし、
嬉しいですね、
うん、これからもなんかそういうコメントをもらえたらすごく嬉しいと思います、うん、
ね、よろしくお願いいたします、う
ん、はい、よろしくお願いします、
はい、うん、そんな感じのニューヨークでの年末年始でした、
うん、
ということで終わりましょう。あ、もう一回あれ言わないといけないんだったね。はい、今年は。今年は
忘れてたよ、また。危なかった。
と、もう一度だけ言わせていただきます。
はい。
ポッドキャストアワーズリスナーズチョイスという投票が1月14日までできます。
はい。
ポッドキャストアワーズで調べてみたら、多分一番最初に出てくるやつですので、結構ね、エントリーすごい簡単なんですよ、あれやり方ね。
うん。
なんでよかったら、よろしくお願いいたします。
ね、まだやってるからね、はい、お願いします、
いろいろお願いですが、今年も1年よろしくお願いいたします、
よろしくお願いします、
はい、ということで私たちに話してほしいトピックや質問感想などありましたら ny.yorimichi@gmail.com まで送ってみてください。あとニューヨークよりみちトークルームのインスタグラムがあります。 ny.yorimichi で検索してみてください。ここではニューヨークの街の様子とかいろいろアップしてますので、よかったらフォローしてみてください。こちらから DM でも全然構いませんので、メッセージとかリクエストなどいただけたらなと思います。あと私の個人アカウントは sally.pii です。こちらはゆるく更新してますが、トップページから私のブログの方にも飛べるので、よかったら覗いてみてください。はい、以上です。
はい、
それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。Have a nice day! バイバイ!
バイバイ!